シン・ゴジラ・オルソ、ゴジラ -1-カラー、カラーで制作された映画から色を抜くとまた別の味わいがあります。視覚、特に色は脳に多くの分析を強いるので、ここが楽になると耳や鼻の能力が増すそうです。何かを割り引いてやることで何かが引き立つことがある。足し算と引き算は何の作業につけ考えてみる価値のある部分ですね。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は鈴木ひろゆきさんとお送りします。鈴木ひろゆきさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。またお邪魔します。
はい、昭和アーカイバーの鈴木さん、
はい、
はい、今日はテレビガイドの話をさせていただこうと思うんですけども、
生粋のテレビっ子でございますんで。
テレビっ子って時代
ね、今言わないですかね、テレビっ子って
分かんなくなっちゃったと思うんですけども、はい、でもテレビが自分の家に来て、で僕の家って最初は知ることだったんです、は
い、あ、うちもそうでしたよ。
あ、そうですか、
はい、
で初めにカラーテレビが普及し始めた頃に、カラーテレビを持っている友達の家に僕がご飯時に必ず出かけて行って、7時からのテレビが見たくて家にいないもんだから、はい、母親が不憫に思ったらしく、カラーテレビがうちにやってきたというのが経緯でした。
そうでしたか。大体いつぐらいですか、はい、万博ぐらいですかね。
そうですかね、
あの辺が一番カラーテレビが普及した時代だと言われてますよね、
うん、その頃ってもう本当に若い方ご存じないと思いますけど、はい、カラーっていうふうに、はい、字幕スーパーみたいに出てた時代がありますよね。
カラーの方が少なかったから、そうカラー表示があったんですよね。
で後に今度はモノクロとか白黒っていうふうに出るようになった、
切り替わって、
ええ、
はい、そんな時代でしたね。今の方が聞いてもピンとこないと思いますけど、
ピンとこないし、もうなんか家具調のテレビがあったりとかですね、
はい、蓋がついたりしてね、
そうそうそうそうそうそうそうで、なんかブルーのなんていうのかな、こうなんていうんですかね、こうフィルムみたいなやつをかけるとよく見えるとか、はい、あとは映画館みたいに部屋暗くしてテレビ見てたりとか、
うん、それありました。特に映画を見るときは ね、テレビで映画を見るときはそういうふうにして見てましたね。
だからそのくらいテレビ番組って楽しみなものがいっぱいあったですよね。
はい、常にお茶の間の中心でしたからね、
はい、今日は3冊のテレビガイドをお持ちいただいたんですが、はい、1冊目が関西地区で、これどんなのかを鈴木さん紹介していてよろしいでしょうか。
はい、週刊テレビガイドと今も続いているね、はい、テレビ情報誌なんですけども、一番多分歴史のある雑誌でございました。それが、まだミニサイズの、ミニサイズというか、うん、A5 版というんですかね、割とこうちっちゃめのサイズの頃の、一冊で、これは昭和41年ですかね、はい、加山雄三さんが表紙なんですけども、まあ、加山さんがいわゆる君といつまでもがヒットしてブームが起こっていた頃の一冊なんで、相当古い、もう60年近く前の一冊なんですけど、まあ、1週間の番組表が載ってまして、うん、それに関する周囲のテレビ関係の記事とかが載っている雑誌なんですよね、
はい、これね、裏表紙もコークと呼ぼうコカ・コーラという非常に有名なコピーがあって、これも加山さんが、
そうだ、だから表紙が加山さんで、はい、いわゆる表紙の 裏表紙も加山さん、
だからこの雑誌の表紙になるっていうのは一つ時代に、そうですよね、方だったということになりますよね、
はい、後に角川書店さんがザ・テレビジョンという ね、
そうですね、
雑誌で、はい、追いかけますけど、その表紙は必ず皆さんレモンを持ってね、その時々のスターが、
あ、そうか、そうでしたね、
スターの証みたいな感じで、
はい、
ですね、やっぱテレビ雑誌の表紙はその時代の顔でしょうね。
ですよね、うん、ね、この、まあ、テレビガイド7月28日号なんですけども、ミスユニバース日本代表の藤川佳代子さんと加山雄三さん、お二人が水着姿でありまして、
はい、
緊急情報、大橋巨泉が浅岡幸二のお尻をピシャッというのが
緊急情報なんですか
どこが緊急情報なのか分かるんですけど、50円、
50円でしたか、
はい、
いやいやいや
ですよ。で、1枚目めくりますと、ブルーチップはズバリ50円に1枚ですということで、こうブルーチップの宣伝がありまして、
ね、はい、
でその後カラーグラビアになると、あどけない表情の残る山本リンダということで、ちょっと忙しすぎるかな、ながカタカナになっているのがこの頃のリンダさんですよね。
困っちゃうなのなもカタカナです。ちょうどその頃ですよね、すリンダさんが困っちゃう
なのながカタカナになっているというところ で、ね、色使いももうなんていうんですかね、原色バリバリ で、
そうなんです
ね、赤黄色目立つねっていう、
そうなんですよ
ですよね。 素敵な感じ。あとはですね、ポール・ブライアンのベン・ガザラというですね、俳優さんが映ってらっしゃいまして、はい、この頃は外国人タレントさんも、うん、まあ、当時のロードショーとかスクリーンもそうなんですけども、はい、多かったですよね、うんうん、
やっぱりね、外国への憧れが今よりもね、
はい、
日本人強かったでしょうし、
ええ、
あとはテレビでもいわゆる外国テレビ映画がたくさん放映されてた時代だと思うんですよね。
そうですよね、
はい、
ローハイドとかね、
はい、
戦争ものとかたくさんありました、ね、
コンバットとか、
あ、タッタラッタラ
ーラッタ、
はい、サンダース軍曹、
サンダース軍曹ね、
はい、
なっちゃいましたけど
です、ね、
刑事ものとかね、いろいろありました、スパイものとか、
そうです。で、あのこういう雑誌の面白さっていうのは、以前にあの月刊表、平凡明星を鈴木さんに教えていただいた時もそうなんですけども、CM とかコマーシャルとか宣伝が面白くて、
はいはい、
これ一番初めにカラーでドンとくるのは何かというとですね、絶対皆さん分かりにならないと思いますけど黄金バットガム、
うわ、
新発売3枚入り10円ということ、当たる黄金マントというのがですね、黄金バットのマントが当たるというですね、平べったいガム、
うわ、これね、本当に広告がたまらないんですよね。
本当そうですよね、でその後のモノクログラビアの最初はですね、
はい、
鍋おさみさん、仕事は順調、家庭は円満、親父になるんだよということで、
はい、
鍋やかんさんが生まれる前の
笹留美子さんとね、
一緒に映
ってますね、
グラビアがあったということでね、ことで、まあ、その後はですね、戦場でメキシカンとか、ね、ツイギーそっくりコンテスト、歌手勝慎太郎誕生とか、
いや、もうどのページを見ても本当に飽きないんですよ。
いや、面白いですよね、本当にね、あの今一瞬ですね、
はい、
紹介するのやめようとためらうような、今だとこの表現はダメだろ
うなそういうのもありますね当時は
中にはあったんですけどもね、でもあれですね、あのタレントさんのお名前も、うん、あの最近はもうちょっとお聞きすることがなくなったなみたいなものも多いと思うんですけども、うんうんうん、あのこの中でテレビ人気投票ベスト10というのがありまして、1位が、銭形平次、2位があいつと私、3位がヤングジャンボリー、4位がザ・ガードマン、5位が三姉妹、6位コンバットというふうになってる。
コンバット入ってる、
はい、
なるほど。
で男性タレントベスト10なんですけど、船木和夫さんが1位、大川橋蔵さんが2位、西郷輝彦さんが3位、加山雄三さんが4位、5位が坂本九さん。
うーん、青春歌謡がね、流行してた頃ですね。
そうですね、
まさにね、
はい、で女性はと言いますと、1位が松原千恵子さん、
うん、
で池内淳子さん、吉永小百合さん、エリ千恵美さん、そして5位がエリザベス・モンゴメリーということで、
奥様魔女、
はい、
あ、その頃ですね、
そう
で日本で模倣が始まってた、人気でった
ことですね。だから奥様魔女って、あの魔法を使うときにちょっとお鼻の下クチュクチュってあるじゃないですか、
はい、
あんな仕草をされていた方も多かったのかもしれませんね。
そうですね、いや、そうか、奥様魔女はもう本当大、はい、多分倉敷さんもお好きでしょう。
大好きです、僕はあの、
ね、
DVD 全部持ってます。
あ、すごい、さすが。
あれ何がすごいって言うと話変わっちゃうんですけども、
はい、
あの吹き替えがもう絶妙にうまいですね。
もう最高ですよね。なんであんなに
ぴったり。翻訳した人も声優さんも天才だと思います。
天才だと思います。
すごい。で2冊目が、
はい、
今度ウルトラマン太郎が表紙になります。これ、
はい、
いつ頃の。
これはね、ちょっと時代下った、多分ウルトラマン太郎ですか、1973年ですか、昭和48年だと思いますけども、
はいはい、
ちょっとだから先ほどの加山さんの表紙の号から、
うん、
7年ぐらい後になりますけども、
はい、
この時代この時代でまたテレビも最高に面白いんですよね、
う
ん、
ですよね。で、反対側の表紙が三ツ矢サイダー、
はい、あ、なるほど。まだでも秋吉久美子さんがやる少し前ですかね。
そうなんですよ。だ、三ツ矢サイダーの歴史もすごいですよ ね。
そうですね、
はい、
うわ、こうまたこれも広告がちょっと熱くなりましたね、雑誌自体も、ね、
はい、値段がね100円というふうに倍になっております。
随分上がりましたね。
随分上がりましたね。
なるほど、
はい、こちらはですね、一面が何かと言いますと、
はい、
子どもの日カラー特集漫画のスター全員集合ということで、あの結構新しく始まるアニメーションの紹介っていうものもあのテレビ界でやってくれてましたね。
なるほどね。そうですよね、やっぱりあのファミリー向けというかね、
うん、
ちゃんとあのおじいちゃんおばあちゃんからお子さんに至るまで、
はい、そうです、
全ちゃんと抑えた上での記事になってるところが
ですね、
はい、
でスター小説が栗田博美物語、
あ、は
はいはい、栗田博さん
放課後、
はい、放課後良かったです ね、あの映画、
いい映画です、
ね、井上陽水さんが歌って
そうです、夢の中映画主題歌だったんです ね、
でテレビ文化ということでめくりますと東芝ブライトロンの新たな主役、世界初ブラックストライプということで、
はい、
テレビモニターの
まだ高いんじゃないですか定価が。
そうですよね、値段はね89,800円です。
それでもだいぶじゃあ下がってきた頃ですかね、
カラーテレビが。この頃だから若い方チャンネルってことはご存知かな
チャンネルを回すって我々がつい今でも言ってしまうのは当時の名残なんですよね。
この部屋の中に一人だけ若い人いるんですけど、うなずいて知ってますあ、知ってるそうです、
はい、ね、こういう話を聞かれてるからご存知なんじゃないですか、
は
い、
あ、そうかもしれません。そう
じゃなければ多分、ね、ご存知ないはず。
でカラーでですねウルトラマン太郎の特集が組んであってですね、まあ、鳥獣と、あ、失礼、怪獣ですね、怪獣と戦っているウルトラマン太郎があったり、超兵器メカが特写という形で、はい、撮られていたりという
ところが、意外とねすごい他で見ないようなレアなスチールとか、
はい、
スナップが載ってたりするんですよね。
そうですよね、
テレビ雑誌独自の特写ですからね。
確かに。で殺しの小道具大活躍というですね、必殺仕置き人のモノクロページの特集があったと思ったら、これは荒野の用心棒のライフル銃だったり、子連れ狼の仕掛け乳母車であったりとかですね、
子連れ狼ね、
なかなかマニアなんですねちょっと待って、時代劇ファンはこれも集めなきゃいけないんですかっていうレベルになってきますよね。
確かに時代劇が相当多かったんですか、この時代。
いや本当そうですよね、
猫が新聞次郎とかね、
うん、確かに、
子連れ狼とか人気あったと思います。
あったと思います
ね。さっきもらって人気投票で昭和41年でも、
あ、そうそう、
銭形平次、大川橋蔵さんがありましたけど、まだ続いてるでしょうね、この時代も。
そうですよね、原平さんがね、あの漫画の連載を持っていらっしゃったりとか、
はい
はい、そういう時代がまたあって、あとあの動物ものも多かったということで当時
は、はいはい、
あのドキュメンタリーも含めていろいろありましたね、
うん、
でね最後のねモノクロページがちょっとすごい壮絶、悪魔虫の最後ということで、
はい、
あの国取物語、あ、信長が高橋秀樹さんで、光秀が近藤正臣さん、
うん、
僕明智光秀のイメージってずっと近藤正臣さんだったんですよ。
あ、そうですか。
本当にあのたくさんの方が最近明智光秀さんやられてらっしゃいますけど、僕はこの国取物語のイメージがすっごい強かったですけどね。
うん、大河の中でもね相当人気のあった作品ですよね。
いや、この頃本当にね人気があったっていう感じがしますけどもね。で最後のフロントとか、あの最後のカラーページのところが、明治パイデンシー、
まあ乳酸菌飲料、
はい、仮面ライダー V3、人造人間機械だのメダルを集めようということで、パイゲンシーはもはやなくなってしまいましたね。
ないですよね、もうね。
森永マミーはあるのに
ね。そうなんです、森永マミーで明治がパイゲンシーっていうね、ライバルだったんですね。
そうですよね。これは本当にね、あの牛乳屋さんとかに行って売ってたりとか、はいはい、あとお米屋さんで売っているプラッシーとか。
プラッシーはお米屋さんでしたね、
はい、お米屋さんで売ってますって言ってましたもんね。
うん、やってました、
はい、で最後がですね、
はい、
もうこれはいかにも鈴木さんが大切にされている蔵書だなと思うのがこのテレビガイド紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、こちらはまたさらに時代が下って、
はい、
これは1976年か7年ですかね、
はい、
昭和51年か2年、
はい、
キャンディーズが表紙になっています。
キャンディーズ表紙ってだけで欲しくなっ
ちゃいますね。もうそれだけで、もうこういうこの手の雑誌、私も古本屋さんでもよく探すんですけども、はい、表紙勝負みたいな感じで表紙がいいと中身どうであれつい買ってしまうというねのがありますけれども、でもこれもキャンディーズもちろん中に載ってますし、うん、この時代になるとやっぱり70年代アイドルが活躍してますから、
はい、
野口五郎さん、岩崎宏美さんなんていう文字も見えますし、
ええ、
ちょっとまた時代が少し下ってなんでしょうね、歌謡番組とかの花盛りの頃じゃないですかね。
確かにそうですね。これちょっと中また見ておこうと思いますけれども、
はい、
まずお値段なんですが150円になっております。
また上がりました、
また50円ずつ上がっていて、
ね、結構なあれで上がってますね。
ですね、カバー特集がキャンディーズ、それからあの花神ですね、花の神と書く、はい、花神完全開発解説ということ で、
です、ね、
いきなり20歳の写真館が、野口五郎さん、その前がお正月はカップヌードルということでハッピーニューイヤーって書いてあるというところですね。でここでねズートルビがセンターにいるんで、この頃人気だったんだなっていう。
そうなんですね。
でまたドリフターズ が、
ドリフターズが
全員当たり前ですけどご存命の時代でありまして、
うもう志村けんさんになってますか。
髪ふさふさですね、志村さん。
そうですね、うわ若い。
ノンフライラーメン、金棒食品の、ラーメンをドリフターズが宣伝しているっていう見開きのカラーページ でございまして、でビクターがですね、聞く見る取る一気三役ということで、ラテカセ77という、ラジオテレビカセッター、テレビとラジオとカセットが使いますよという M77 型の 67,800円のものをビクターが出して、
これ画期的で、実はこれ、ね、もう親に大値段にしましてね、これを買ってもらったんですよ。
これはかっこいいですね。
これ最高でしたよ。
これね、あの本当お見せできないが残念、すごいスタイリッシュなデザインで、
はい、
ちょっとスパイが使うやつみたいな。
そうなんですね、なんかね、ちょっとこう秘密兵器っぽかったんですよ。もちろんあのテレビはモノクロだったんですけど。
ああそうか、はい、そうですよね。いやーなんかすごいなと思いますけども、他にはテクニクス、
はい、
コンポで聞くテレビというのも出していまして、うんうん、SV50 というやつですね、うん、なんかコンポで聞くテレビっていうのがまた出てくるという時代だったんだなと思います
。このオーディオの進化にもね、はい、時代のあれが見えますね。
本当そうですよね、
はい、
うん、ね、目次にまあ行きますと、恋人特撮中キャンディーズなんて、ちょっと待って、気が気じゃないぞっていうようなね、まあ、山口百恵、桜田淳子ほか、ビバアイドル、ね、VIP77、今年も春から猛ハッスル、萩本欽一、
あ、欽ちゃんも、
生々大情報、さくらたまこ、中野よし子、
さくらたまこさんね、東京娘で。
そうですね、上原健さんがロマンスグレーの新人ですとかで、皇太子ご夫妻の前で歌う岩崎宏美の一番暑い日ってい
うのがあったりとかですね。あったんですね、
はい、あったですね、あと着付け教室の教室のものがあったり、 G メン75があったりとかですね、じゃあちょっと土曜日の
ぜひ番組表をちょっと覗いてみたいですね。番組表を見ます
けど、はい、ですね、まあ、NHK は連想ゲームがあったりですね、うんうん、日本テレビは、そっくりショーが、
あ、そっくりショーってありまし
たね。で、全日本プロレス中継がありました。
うん、
そうですね。で、料理天国があって、漫画日本昔話、クイズダービーで全員集合、フランダースの犬は再放送で、ヤッターマンやってますね。でズバリ当てましょう、ないですね、泉大輔さんでずっと見てましたね、
はい、
で金ちゃんのドンとやってみよう、
はいはいはい、
超電磁ロボコンバトラー V、 それから、三種の結婚ゲーム、かけろ800野鳥、ぐるぐる目玉、こういうものがですね、土曜日
すぎます、ね、ちなみに全員集合の裏番組が金ドンだったんですかね。
あ、そうですね、
この時代は、
はいはいはい、金ちゃんのドンとやってみようは、フジテレビ系列で7時半からの放送、
はい、
全員集合は8時から、はい、同じ TBS の全員集合の前は、クイズダービー、
あ、そうか、クイズダービーから全員集合の流れだったんですね、
はい、出演猪俣公章さんと黒金博さんって書いてあります、はい、そういう時代のものとありますね。で、ちょっと遅い時間になりますと、大江戸調査網がありまして、で G メン75、一丁目物語、ウィークエンダーもあって、
ウィークエンダーね、まだ泉ピン子さん
とか、ちょっと待って、この日 NHK で小倉系コンサートやってるんですよ、
はい、
これ僕録音した、
あ、カセットに、まだビデオが、ね、ない時代だから、
はい、潮騒の歌ね、俺たちの旅、少しは私に愛をください、スタンドスティール、揺れる眼差し、シクラメンの香り、さらば青春メモイ、もうこの並びだったから、そうですよね、
いやすごいですね、当時はね、あの音を取ってたじゃん、テレビのね、
そうですそうです、
だけど本当にちっちゃい頃は直接マイクをあのテレビのスピーカーになって取ってたんですけど、
そうですそうです、
すごいノイズが入るんです、
そうなんです、そうなんです、
その後あのちゃんとコードでね繋いだり、さっきのラテカセはそういう意味ですごい画期的だったのは、
ええ、
テレビの音をダイレクトで撮れたわけですよ。
あ、なるほどね、
それも便利でした。
なるほどね、テレビにね、あの有線で繋いで、イヤホンジャックのところから繋いで音を撮ったりするんですけど、そうすると他の人聞こえなくなっちゃって、家族から怒られたりとか、だからその有線ジャックがない時代っていうのは、静かにしててって言って、
うん、
録音してるんだけど、誰かが喋って静かにしてって言ったじゃないって喧嘩してる声が入ってたりとか、
もう絶対ね経験ある人多いと思います。
いや本当そうですよね。でもこの時間って、でも時代ってテレビジョッキーもやってるし、中学生日記やってますね、家族揃って歌合戦、クイズドレミファドン、パネルアタック、アタック25、
25もやってた、
テレビ寄せやってます、大正テレビ寄せ、
大正テレビ寄せ、日曜日の昼間ですね、日曜のお昼だよってやつですね、
はい、あ、そうですね、いや
いやすごい、もうなんてすごいんでしょうね、
日本サッカーリーグもやってますね、
楽しすぎますね。古
川対日立大宮サッカー場、解説平木隆三、あで狭間雅夫さんが実況やってらっしゃるんですね。
は
あ、3チャンネル NHK 教育テレビですね。そうでしょうね、それは。いやいやいや、で平日はっていうと何をやってるのかな。あ、ごちそうさまとか、3時に会いましょう、ロンちゃんの漫画、銀座ナウ、カリキュラマシーン、
うわ
3時のあなた、アフタヌーンショー、シャボン玉プレゼント、あ、徹子の部屋はもうやってますね。
やってますか、すごいですね。
すごいな、まあ、あのまだねテレビ朝日が NET テレビ、日本エデュケーショナルテレビジョンと言われてる、時代、東京12チャンネルと言われてた、あの12チャンネルはそういう時代だったりするわけですけども、
はい、
もうなんか朝9時半から非常のライセンスやってる月曜日の朝非常のライセンスやってたりとか、まあでもあれですね、鈴木さん、あの、うん、再放送文化っていうのも当時楽しかったですよね。
そうですね、もうビデオがなかった頃はもう再放送でしか、うん、もう一回見る術はなかったわけで、
はい、
あともうテレビ自体はもう本当に必死に真剣に見てましたよね。
本当にそうですよね。
コマーシャルだともう急いで撮りに行ったりしてましたけど、うん、でも今から思えばそのコマーシャルが楽しかったんですけどね。
コマーシャルの話もちょっとまあ次回させていただきたい
なぜひぜひ
思っておりますけど、まあ、こういうね、あの本からいろんな番組見てたということで同じ時代を共有できたりするっていうきっかけになる点では非常に重要なアイテムかな。
そうなんです。ただね、残念なことにやっぱり使い捨て文化というかテレビ雑誌っていうのはある、あくまでも情報誌なんで、うんうん、皆さんこう役目終わると処分してたことが多いんですよね、
はい、
だからあんまり市場に残ってないんです。
古本屋さんでも高値ですよね。
そうなんですよ。だからもう、ね、一生懸命古いの見たら買うようにしてるんですけど、なかなかね、あの欲しい時代のものが全部集まらないですね。
未来に連れて行きたい文化たくさんありますからね。
本当ですよ ね。
今日はテレビガイドについて、鈴木博之さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。